日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田貴史です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
夏のねボーナス商戦も盛り上がってきてますよね。
ですね、
はい、今週はよりお得に家電を買うための技をご紹介します。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keywords. Trend Keywords. 週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくご紹介します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、 HP Office Z150 モバイル。
出先で仕事をこなすスタイルが一般化する中で、今までであれば持ち運ばなかった機器にもモバイル化の波が押し寄せています。例えばドキュメントスキャナー、スキャンスナップシリーズは超小型モデルの S1100 が好調です。今回 HP 日本ヒューレットパッカードから登場したのは A4 サイズの用紙に対応したモバイル型の複合機だそうです。
はい、この製品はねスキャンと印刷を1台でこなせるんですね、はい、パソコンを使わずに書類のコピーを取ることもできるんですね、うん、HP は世界初のモバイルオールインワンというのを歌ってるんです。最大500枚の印刷ができる大型バッテリーを内蔵していて、小型ながらも大容量のインクカートリッジを採用するというのも特徴なんですね。
これはすごいですよね、うん、コピーできてスキャンできて、しかも500枚出力できて、うん、しかもモバイルですから ね、
ね。ただ問題はですね、はい、3.1 キロという重さなんですね。
ええ
ですよね、
はい、
まあ、長期の出張ならねまだしも毎日持ち運ぶのには少し無理がありますよね。限られたデスクスペースを有効活用できる複合機として捉えた方がいいかもしれないですね。
モバイルか、
はい、ちなみにパソコンと Bluetooth で接続した場合には印刷しかできません、
はい、
スキャナーとして使うには USB ケーブルをつなぐ必要があります。その2、ホンダスーパーカブ。
ホンダは5月にスーパーカブ50をフルモデルチェンジしました。1958年の発売以来さまざまな改良がなされてきたんですけれども、はい、今回初めてフレームをすべてパイプ成形に変えて剛性を高めているそうです、
はい、
でエンジンも新しくなっているそうですよ、
はい、スーパーカブの、ね、50cc モデルというのは国内専用の製品で、これまでは専用の車体だったんですけれども、はい、今回のモデルチェンジでグローバル展開する 110cc モデルと車体を共通化して生産を効率化してるんです。さらにね、生産工場を日本から中国に移すことで価格を下げてるんです、はい、車体の本体価格は旧モデルのスーパーカブ50カスタムと比べて5万円弱安い187,950円なんですね。
はい、
車体を 110cc と共通化したためにちょっと重くはなってるんですけれども、はい、低速中速域のトルクを上げて最大出力も向上しました。で変速機もね 110cc 同様のね2段クラッチシステムというのを採用していて、変速した時のショックというのをまあ軽くしてるんですね。価格の魅力が増してビジネス用プライベート用の両面で広く受け入れられそうです。その3、アサヒレッドアイ。
今年の2月、京都大学などの研究グループがトマトがメタボリック症候群の改善に有効という研究結果を発表しましたよね、はい、スーパーの店頭ではですね、もうあっという間にトマトですとかトマトジュースが品切れになる騒動まで起きてしまいました。
そうなんですよね
でそのトマト関連でタイムリーかつ新たな切り口を打ち出したのがアサヒビールのアサヒレッドアイです、
はい、これはビールとトマト果汁を組み合わせた世界初の缶入りレッドアイなんですね、
はい、
カゴメがトマト果汁を提供しています。
なるほど。
でビールとトマト果汁を単純に缶に入れると味が劣化したり、はい、開けた時に中身が吹き出してしまうリスクというのがあったんですね。それを今回は原因となるトマトの成分を減らして製品化にこぎつけたんです。飲食店で提供されるレッドアイというのはビールとトマトジュースの割合が半々ですよね、
はい、
ただこのアサヒレッドアイに含まれるトマト果汁は 20% なんですね、
はい、
でトマト果汁の旨味やコクよりも爽やかな酸味が際立っていてとてもすっきりと飲めるんですね。
実はこれですね、うん、飲んでみたんですよ、
はいはい、
で確かにですねこれ本当すっきりしていて、うん、かなり爽快感のある感じはしましたね。
なるほどね。その果汁を、ね、混ぜている分ね アルコール度数は 3.5% と通常のビールよりも低いんですね、
はい、
酒税法上の区分は発泡酒というふうになるんですが、価格は 350ml で198円とね、他の発泡酒より少し割高な設定にしています。その4、原鉄道模型博物館。
さいたま市の鉄道博物館ですとか、うん、名古屋市のリニア鉄道館など、まあ、人気が衰える気配がない鉄道関連の博物館、
はい、
でこれに続けとばかりに7月10日三井不動産が原鉄道模型博物館を横浜駅の近くにオープンさせました。
原鉄道模型博物館の、ね、その展示の目玉というのは、世界的な鉄道模型の、ね、コレクターとして知られる原信太郎さんが集めた鉄道模型なんですね、
はい、
その数は1000両に上っていて、で原さんが自ら制作した模型車両というのも数多くあるんです。
これ要するに個人のコレクションをもとに開かれた博物館ってことですよ ね、
それもすごいことですよね、うん、で原さんのねコレクションの特徴というのは、本物の鉄道車両を忠実に再現したものであることなんですね。車内のつり革一本まで作り込まれていたりだとかね、屋根の上のパンタグラフから電気を取り込んで走るところまで、まあ、本物そっくりなんですね。
ドテツもドテツ、超ドテツって感じですね。
でその展示のもうハイライトというのは、およそ310平米の、ね、ジオラマ一番鉄もパークというものなんですね、
はい、
で1両の長さがおよそ80センチもある巨大な一番ゲージの車両が1周およそ70メートルの線路というのを走り回ります、
はい、
でレールや車輪が実物と同じ鉄でできているんでね、レールと車輪が擦れる音だとか、
はい、
レールの継ぎ目を通る時のリアルな音まで体感できます。ただしね、展示されている模型の大半は欧米の車両なんですね、
はい、
数少ない日本の車両は戦前のものが中心になってくるんです。新幹線とか通勤電車といったように、その馴染みがあるものはほとんどないんですね。車両の精密さも含めて子供にはちょっとハードルが高い内容というふうになってます。その後、山田電機マルチ SNS。
山田電機はネット事業を強化するために、山田電機マルチ SNS という統合型のプラットフォームサービスを先月立ち上げました。すでに提供していた3つのオンラインサービスに加えて、4つの新しいサービスを投入しているそうです、
はい、
でこれらを1つの ID とパスワードで複数のコンテンツを利用できるようにしたということなんですね、
はい、これまでの山田電機のネット通販の売り上げというのはおよそ300億円なんですけれども、
はい、
リアル店舗のユーザー層とはまあ乖離しているようなんですね。でそこでコンテンツを統合して2350万人もいるねポイントカードホルダーの利用を促して、
はい、
リアルとバーチャルの店舗を結びつけようとしているということなんです。で山田電機ではこの統合効果でネット通販を含む関連事業の売上高を前期の3倍を超える1000億円に引き上げる計画なんですね。
すごい強気ですね、
うん、でそのための有力な武器として位置づけられているのが新サービスの山田ゲームなんですね。
山田ゲーム、
はい、
はい、
山田ゲーム、ちょっと名前が何なんだろうと思いますけれども山田ゲームは携帯スマートフォンで楽しめるソーシャルゲームですね。
ということはそのモバゲーとかグリーとかと似たような感じなんですかね、
うんうん、そうなんですね。10月をめどにオリジナルのゲームもまあ投入してね、
はい、
年度末にはおよそ100タイトルの提供というのを計画しているんです。で基本料金は無料でアイテム課金型のゲームなんです。アイテムを取るときにね、山田電機のポイントを利用できる仕組みというのを取り入れたんですね。
あ、なるほど、
つまりゲームをすればお店で使えるポイントも自然に貯まる、そういうような、ね、仕組みも取り入れようと検討してます、
はい。
でリアル店舗を持つ企業のオンラインゲームへの本格参戦というのは家電量販店業界というよりもね、ゲーム業界で大きな話題になってるんですね。
ですよね、うん、家電量販店がソーシャルゲームっていうのは目新しいですし、山田ゲームという響きも新鮮ですね、はい、番組後半ではそんな最近の家電量販店業界について得する活用法などご紹介します。以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
新 週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回はね、家電量販店で得をすると題してお届けします。はい、昨年の地デジバブルの反動で売り上げが減って、実はその家電量販店業界というのは苦しい状況にあるんですね。なので各社ともいろんな手段で需要の減少を食い止めようとしているんですね。はい、一方で業界再編の動きというのも加速していて、業界は曲がり角に差し掛かっています。で、今家電量販店をどのように使いこなせばいいのか、注目のサービスから値切りの新しい常識まで、その活用法というのを徹底的に探ってみました。
結構ここにですね、ショッキングなデータがあるんですが、JETA、電子情報技術産業協会が発表した4月の薄型テレビの国内出荷額、これがですね、去年の4月と比べて 70.8% マイナスの50万2000台、
そうなんです。 70% 台になったっていうわけではなくて、
70% 減ってるわけですからね。
ということですからね。
で、ブルーレイディスクレコーダーやプレイヤーも 61.8% 減と落ち込みました。で、大手の家電量販店を個別に見てみるとですね、販売実績が非常に低調でして、売上が前年の 30% 程度にとどまると、まあもう真っ青という感じですよね。
そうですね、それだけ去年のテレビ大きかったわけですよね。
ですよね。
薄型テレビについては覚悟していたんだけれども、ブルーレイレコーダーがここまで落ち込むのはね、想定外だったというふうに頭を抱える企業というのもあるんですね。そんなその AV 家電の不振をフォローするために、各社とも比較的好調な白物家電だとか、リビオ家電、そしてデジタルカメラに力を入れていたり、フロアの構成を見直すといったようなその対策を取っているんですね。
もう売れ筋が変わっちゃってますからね。
で、ヤマダ電機は5月にラビワ日本総本店池袋のフロア構成というのを変えたんですね。2階にあったスマートフォンとデジカメ売り場を1階にして、テレビ売り場を2階に変えています。
なるほど。
はい、
また薄型テレビを見てみるとですね、単価の高い50型以上の超大型モデルに力を入れているチェーンも多いそうです。あと CM なんかでも見ますが、太陽光発電システムですとか、電気自動車といったような、これまで家電ではなかったような商品を売り込む動きも活発になっています。
はい、こうした、その環境が変化しているわけですが、それは実は、その業界再編というのも影響を与えているんですね。
ですよね。
で、小島はビッグカメラと資本業務提携をしてビッグの傘下に入りました。売上高は合わせて1兆円規模となって、ビッグカメラはエディオンを抜いてね、家電量販店でヤマダ電機に次ぐ2位に浮上するわけです。
小島はですね、早速6月には資本業務提携を記念した割引クーポン券を店頭で配布しました。で、6月下旬にはビッグと小島の一部店舗でポイント交換サービスを開始してます。
ただね、この両社の個性というのはかなり違うんですね。で、システムの統合が完全にできない限り、その業界には大きな影響はないだろうという声も多いようなんです。確かにね、家電量販店は社風の違いというのもあるんですね。そのために主導権争いの末については離れるという歴史を繰り返してきたということもあるんですね。ただその追い風がない時代になってね、再編の動きというのは、さらに拡大するかもしれません。
その一方でですね、各社の大型店の出店は続いてるんです。ビッグは先日新宿の新宿三越アルコット店跡におよそ1万5000平米の大型店を出店しました。過去最大級って書いてありましたね。それからヤマダ電機のラビ新宿西口館も開店から1周年になります。これがあるので、新宿全体の価格が安くなるかもしれないというふうにヨドバシカメラは警戒しているようです。
で、そのヨドバシも4月に開業したマルチメディア仙台ではね、積極的な価格政策というのを仕掛けてるんですね。さらにビッグは来年の夏に赤坂のベルビー赤坂アートへの出店というのを控えてるわけですね。
そこビッグカメラになるんですね。
大きな成長が見込めない中でね、各地で限られたパイの奪い合いというのが激化しそうですよね。
ですね。
一方でね、通常店の販売というのは芳しくないんですね。そのために別の販路の売り上げを強化する動きというのも目立ってきています。
例えば先ほどのヤマダ電機マルチ SNS なんかはネット通販の強化になりますよね。
そういうことですね。ヤマダ電機は年内に Windows 8向けにマルチ SNS のアプリを開発して、これを搭載したタブレット PC も投入する予定なんですね。こうしてね、そのネットサービスを利用しやすくなる仕掛けというのを提供していくわけです。
一 方ビッグカメラの場合はネット上の入り口を増やすことで新しいお客さんを獲得しようとしてるみたいですね、はい。先月にはアマゾンの通販サイトに出店しました、はい。ビッグカメラの通販サイトはもともと自社の公式サイトがあって、はい、で去年楽天市場にオープンしてるんですが、はい、まあ、今度アマゾンが加わって3つになったということですね。
そうですね。で実は楽天とそのアマゾンの、ね、店舗どちらも、はい、ビッグのポイントサービスとは連動していないんですね。
ほう。
でネット上の店舗を増やすことで新たな客層を取り込むというのが狙いなわけです。
ポイント使えないってどうなんでしょう ね,
ねそうですよね。実店舗で買った方がポイントがね貯まる方がいいと思っちゃいますよね、
はい。
で実際ね公式サイトと楽天の場合も客層は異なっているということなんですね。
ほう。
違う層を取っているということなんです、はい。でポイント制を武器に囲い込みを図る山田と入り口を拡大するビッグカメラ、真逆の展開のように見えますが、どちらが支持されるのかというのが注目されますね。
さらにですね、うん、アウトレット店で販売を拡大する動き、これ以前この番組でご紹介したんですけど、ね、それは加速してるみたいですね、はい。ビッグカメラは2月に有楽町店に隣接してビッグカメラアウトレット有楽町店を開店しました。もともとビッグカメラの有楽町店があったわけですが、うん、まあ、これと買い回りをするお客さんで賑わってるようです、
はい。
まあ、通常の展示品ですとか、うん、何らかの理由で一度開けられてしまった開封品の他に、うん、アウトレット店独自の、専売品も扱っているそうです、うん、はい。ビッグは年に 1,2 店のアウトレット店を出店する考えなんだそうです、
はい。ヨドバシカメラも3月に新宿西口本店にアウトレット品の専門売り場というのを開設したんですね、
はい。
ただ売り場面積が狭くて薄型テレビとパソコンの販売というのが中心です、うん。で白物家電の取り扱いは少なくてデジタルカメラは扱っていません、うん。ちなみにねビッグの場合アウトレット店では原則的に値引きには応じてくれないんですね、はい。あとポイントも 1% しか扱わないんです。
あ、その分安くしてるってことですね。
そうですね。これに対してヨドバシの場合はポイントが 10% ついて価格交渉もできるんですね、
はい、
うん。
またですね上信電機は首都圏と関西、うん、それから宮城県でアウトレット業態の上信アウトレット、うん、こちらを15店舗展開しています、
はい。
だいたい500平米程度の小型店から、まあ、業態転換したお店になるんですけど、うん、取り扱い商品は充実しています、うん。在庫もアウトレット業態としては潤沢なんだそうです、
はい。ここはね型落ちモデルだけではなくて現行品をアウトレット価格で訴求してるんですね。なのでこのお店での価格を調べておけば周辺のね競合店で値切り交渉する時の有効な武器になるんですよ。
あ、ここを基準に交渉していくと、
うんうん。
以前も何回かその値切り交渉の仕方みたいなのは話あったと思うんですけど、はい、家電量販店を取り巻く環境が変わった分、うん、その交渉の仕方ですとか、うん、まあ、値切りの常識みたいなものっていうのも変わってるんですかね。
そうですね、実は変わってきてるんですね、はい。で少し前までは店頭の表示価格がネットより安い店というのは少なくなかったんですけれども、
そうですね、
最近はネット通販の価格の方が安いケースが主流になってきています、
うん。
特に郊外型の、ね、家電量販店の場合は店頭の価格が同じ会社のネット通販より高めの設定になっているケースというのが目立っています。
同じ会社でありながらリアル店舗とネットでは値段が違うんですか。
そうなんですね、うん。とはいうものの店頭が高い場合はネットの価格と同じぐらいまで下げるのが基本と、まあ、各社とも口を揃えてるんですね、
うん。
でそのために上手な値切り方をすればネット通販と同じぐらいか格安な価格で欲しい商品を手に入れることもできます。
まあ、確かにその欲しいと思った時にすぐ手に入れられるっていうのはリアル店舗の、ね、強みですもんね。これ本書を読むとですね、うん、スマートフォンやタブレットの普及で値切りのスタイルが変わったというふうに書いてありますね、
はい。
価格コムのような価格比較サイトの画面を見ながら品定めをしても店員さんの抵抗感が薄れているというふうに書いてありますよ。
そうなんですね、まあ、これ当然のことながら実際編集部員が大手量販店でいろいろ試してるわけなんですけども、
はい。
その時にそのソニーのね防水機能を搭載したモデルを眺めていた時に、
あ、これビデオカメラですね、
はい、ビデオカメラ
GW77V ハンディカムですね。
そうです。その時にねタブレットを持っていたんですね、
はいはい。
そうするとネットの価格でどこか安いところがありましたかっていうふうに店員の方から話しかけてきたんですよ。でこのモデルのその日の店頭価格は 69,800円で 10% のポイントがつきます、
はい。
でも同じ証券にある競合店がネット価格で5万円台前半を販売していたというふうに伝えたらば、はい、一気に 49,800円まで下げてきました。
一声2万ですか。
はい、本当にね、その画面を見せるだけでいいので前よりもね、値切り交渉が楽になってるんですね。
なんか店頭の価格っていうのもすごく微妙な位置づけになっちゃいますよね。まあ、こんな風にですね、スマホで価格を比較されるのは仕方がないという風に話す量販店が最近増えてるみたいです。
はい、
で中にはですね、価格コム徹底対抗みたいなPOP だとか表示を出して、はい、ネットの価格を強く意識しているお店もあるそうです。
はい、実際にね、スマホで最新情報を今取り入れないと損をしてしまうんですね。
はい、
例えば三菱電機の除湿機の価格というのも調査したんですけれども、はい、ある店舗では4万7800円に 10% のポイントがつくというふうに表示していました。
はい、
でこの店舗でネットの値段を言わずに値切ると4万800円という答えだったんですね。
この時点で7000円安くなったということですね。はい、
ところがその量販店のネット通販サイトをチェックしたらば3万7000円に 11% のポイントがついてました。なのでこのネットの価格を持って競合店に行って交渉したらば、
はい、
最終的には価格コムの最安値に相当する3万3000円で購入できたんですね。
ちょっと待ってくださいね。お店の値段があって、うん、値切った値段があって、うん、そのお店のネット通販サイトの値段を見て、うん、その値段でライバル店に行ってってしたわけですね。
はい、そうです。
でもそれでも最初の価格から1万5000円近く安い上に、その気になるのがネットを見ないで交渉した時と比較しても8000円ぐらい差があるんですよね。
うん、
これはもうネットの価格をちゃんと見ないとまずいですよね。
そうですよね。あとね、その効率的に値切りたいならば少しでもライバル店より安くするような地域のプライスリーダー店というのを起点にして動くといいんですね。
はい、
このプライスリーダー店でまず安い価格を引き出してから競合店に行って価格を徐々に下げていって最後にもう一度最初のお店に戻って値切ります。このやり方は今でも有効なんですね。
これ前もね一度ご紹介いただいたんですけど、うん、これやるのってすっごい体力と根性いりますよね。
そう、時間もねかかりますしね
ただその家電不況の影響もあるんでしょうけれども、うん、競合店よりも少しでも安くっていう姿勢っていうのが、
はい、
ちょっと若干減ってるっていう傾向があるみたいですね。はいはい、まあ徹底的に安く買いたいならある程度の店舗を回る覚悟が必要ですので。
そうですね。
ね、
まあ、それだけの根性と時間とね、
体力
あるかどうかっていうことになってきますけどもね。
ですね。
はい、ちなみにね、デジタル家電に比べると値切りが難しいのが海外メーカーの白物家電なんですね。これ最近人気ですよね。
そうですね。
うん、例えばそのロボット掃除機のルンバだとか、
はい、
ダイソン、エレクトロラックスの製品といったものは指名買いで買う、まあ、お客さんが多いんですね。なので店頭の価格は高値で安定してるわけです。
ほう、
それにネット通販の価格を見ても極端に安いケースというのは少ないんです。でこういう商品もエリアで競合する量販店のネット通販の最安値をプライスリーダー店にぶつければ価格は若干ですが下がるんですね。
競合する量販店のネット通販の最安値をプライスリーダー店にぶつける、
はい
はい、
ただねこれもやってみたんですけれどもね、
はい、
デジタル家電に比べると値切りへの対応というのはやや鈍いということです。
さあ今発売中の日経トレンディ8月号では今回お届けした内容をより詳しくご紹介しています。まあ、夏のボーナスを有効に活用するためにもですね、ぜひお読みいただきたいです。
はい、
バーピックアップ、今週は家電量販店で得をすると題してお届けしました。
黒ブチーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になっているものは何でしょうということで、先週に引き続き今週もですね、黒渕さんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願い
します。早速ですが、はい、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、アウトドア用のバッテリーを紹介したいと思ってます。今回紹介したのはコールマンが、出しているアウトドア用のバッテリーです。で、まあ、最近すごくポピュラーだと思うんですけど LED ランタン、これでっかい単1とか単2の乾電池をボコボコ入れて、使うっていうのが一般的だと思うんですが、コールマンがやってるのが1個のバッテリーでこう複数の LED ランタンとかあと外用の扇風機とかを、使い回せる、同じバッテリーでしかも、充電できますよっていうのを出していて、新しいコンセプトだなと思っていて紹介したいと思いました。
いいですね。
充電できるっていうのはすごくやっぱいいなと思っていて、乾電池を使わないということでエコでありますし、あと例えば、まあ、別売りのキットが必要みたいなんですが、車の中で充電できたりもするそうなので、
あ、なるほど、
まあ、大体キャンプだと ね、車で行く人が多いと思うんで、うん、その車 の, あのソケットから充電できるっていうのも良いなという、うん、はい、
あ、なるほど、
うん、割とコンパクトですよね。
そうですね、ちっちゃいですね、
なんかこう蚊取り線香のですね、
はい、
缶をですねちっちゃくしたような形といえばいいんでしょうか、
は
い、
そうですね、お持ちの方は分かると思うんですけど、LED ランタン の,、うん、あの下の部分にポコッと入る感じで、うん、とてもちっちゃいです、
は
い、
そういう使い方になるわけですか、
は
い、
そうですね、基本的には LED ランタンとあと扇風機が主な用途で、うんうんうん、でそこがちょっと残念だなというか、うん、今後に期待だなというふうに思っておりまして、うん、あのアウトドアなんで、うん、あの僕なんかすぐそうなんですけど、スマートフォンのバッテリーすぐなくなっちゃうんですよ。です、ね、例えばここから充電できたらいいなって思って聞いたんですが、今のところそういう機能はないということだったんで、ただ今後十分できうる機能だなというふうに思っておるんで、例えばキャンプサイトでもうこれ1個あれば何でも充電できますみたいな、電気製品何でも使えますよっていう成長していけばすごく面白いなというふうに思ってます。
ですね、はい、まあ、これからに期待の商品とも言えるでしょう。
はい、
わかりました、それでは黒富士ズスコア参りましょう、はい、このコールマンのアウトドア用バッテリー、はい、ホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、アウトドアの新定番度が6点でいいと思います、はい、
定番度ね、
はい、
まあ、それと将来性みたいなところでこの点数という感じですかね、
はい、
わかりました。ということで黒富士ズチェック、はいはい、来週も日経トレンディ編集部員の最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはコールマンのアウトドア用バッテリーでした。黒富士さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。後半にその値切り交渉の仕方っていうのをこういろいろご提供いただいたんですけど、はい、やっぱり日経トレンディ編集部の方ってプライベートの買い物でもこんな買い回りをしていらっしゃるんですかね。
してると思いますよ。皆様にご提供するからには
ちゃんと
自分自身が体験しなきゃいけないっていうのはあるかと思うんですけども、ただまあ部員の性格にもよって違ってきますけどね。
まあそれはそうでしょうけどね、
はいはい、
だからその今さっきの実例でも出たようにその2万円変わってくるだとか、うん、1万円変わってくるだとかってなるとこれやった方がいいですよね。
かなり大きいですからね、うん、私なんかもやろうとは思うんですけども時間とかね、あとなんか言っていいんだろうかみたいなところもちょっとあるんで、
ありますね、
先ほどちょっと申し上げた性格っていうのはそういうところなんですけども
あの価格コムかなんか の,、うん、あの画面をブラウザで開いたタブレットを持って思わせぶりにこう見てるといいかもしれないですね。
そうかもしれないですね店員さんが話しかけてくれると、うちより安いものは何かありましたか、ありましたってそのタブレットを見せればいいわけです
よね。
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。